高山俊吉気分青信号。こんにちは。先週に続いて、裁判司法の話をしたいと思います。私たち法律家の世界では、著名な刑事法の学者で、裁判官として知っている壇道重光さんという方がいます。壇道重光、珍しい名字、珍しいお名前ですが、日本の刑事訴訟法と刑法の、学者として、その名を知られました。私も大学生時代、私の刑法の先生でした。その後に最高裁の判事になられたのですけれども、判事になられてからも私はお会いしたり、親しくお付き合いをさせていただいた記憶があります。2012年にお亡くなりになって、人生の本当に最後までいろいろな発言をし、特に晩年には死刑廃止運動のにも関わりを持たれたという、そういう先生でした。その壇道重光先生が最高裁での議論の内幕だとか、その時のご自身の考え、思いなどを記した直筆のノートが龍谷大で見つかったということで、新聞で報道されたり、テレビでも報道されたりしました。龍谷大というのは、先生が晩年まで席を置かれていた大学ということになり、先生を記念する施設が学内にも現在もあるという状況であるのですけれども、さて、公表されたのは何かと言いますと、飛行機の騒音に苦しんでいる住民たちが国を相手取って夜間の飛行差し止めを求めたり、損害賠償を請求したりしたということです。大阪空港公害訴訟という名前で知られる事件に関連したことでした。住民側の訴えを認めた大阪高裁の判決が1975年に出まして、国の上告を受けて、壇道さんが所属をしていた最高裁の第一小法廷がこれを担当しました。最高裁は、小法廷は第一、第二、第三の3つからなり、全員が参加するのを大法廷という、そういう、二段構えの構成になっています。通常事件はそれぞれの小法廷が判断をするということで終わるのですけれども、事件によっては大法廷で審理をするという、いわば大事件もあります。さて、この壇道さんのノートを見ると、そこには何が書いてあったかということなのですけれども、この大阪空港公害訴訟では、日審が夜間の飛行差し止めも、それから住民の損害賠償も共に認めるという判断をしたことについて、これは納得できないという国の上告によって、行われていた裁判ということになるのですけれども、第一小法廷は大阪高裁の日審判決を支持する方針を固めていたとみられます。大阪高裁の判断でよろしいという判断をするつもりでいたように思われる。1978年の5月に裁判は結審して、そして秋に判決を出すということになっていました。ところが夏、7月、国はこの事件を第一小法廷の判断ではなく大法廷で判断をし直すように求めるという上申書を最高裁に提出をします。どうも裁判の気配からして、第一小法廷は二審判決、国を任せた判決をそのまま正しいというふうに言いそうだという、そういう気配を感じたのでしょう。大法廷に持ち込めば 大法廷で他の小法廷の裁判官たちにも参加してもらう中で逆転ができないだろうかと、あるいは逆転する見通しがあると、そんな考えがあったのではないでしょうか。最高裁にの大法廷で審理をするように国は求めました。しかしもう判断がリーチがかかるといいますか、もう結論が出ていて決心もしてしまい判決を言い渡すだけになっている段階での上申だったので、今になってからの上申というのはおかしいだろうと、これは引き延ばし作戦でもあるかもしれないという趣旨のことをノートに書いておられたようです。第一小法廷の裁判長は岸上康夫という人でしたけれども、この人はこの上申書が出されたということで、最高裁の長官、これは小法廷が別なんですけれども、そちらの別の小法廷の最高裁の長官に相談に行った。相談に行くということ自体がいかなるものか、いかがなものかというふうに私は思いますが、そこでどうしたものだろうというようなことを他に相談に行ったという、裁判の独立に反する行動として、私はこの岸上康夫裁判長の行動自体にも問題が非常にあるというふうに思いますけれども、ともかくそういうことをした。そうしたところ、この岡崎正夫最高裁長官がちょうどその相談に行った時に、よそから連絡が入っているということで電話に出ろというようなことを言われて出たところ、その話であったと。そして、元最高裁の長官から考え直したらどうだという趣旨のことを言われたと。どうもその元最高裁の長官にも国は要請をかけていたようで、つまり、一種の介入ですね、裁判体が結論を出す、判断をする裁判所の構成部分を裁判体というふうに私たちは言いますけれど、その裁判体以外のところから判断を変えろとか判断を考え直せとかいうことを言うことを現に戒めるという意味で、こういうことは不当な介入、不正な介入というふうに私たちは厳しく批判をしますけれども、それを最高裁そのものの中でごちゃごちゃとそれが行われていたという気配を團藤さんはノートに書いていた。この ようなことは全くあってはならないということは、例えば憲法が全ての裁判官は良心に従い独立して職権を行い憲法と法律にのみ拘束されると書いてある、これにも違反をするということで、裁判の独立を侵害する重大な懸念を感じた團藤さんはノートにご自身の憤りを、この種の介入はけしからぬことだというふうに書いておられるということが今回分かった。さてこの結果はどういうことになったか。第一小法廷は事件を大法廷に回付しました。回付という言い方をします。つまり国の要請を受け入れたということです。そして裁判が大法廷で審理のやり直しということになる。実際に裁判はその年の秋に言い渡されることなく年を越しました。3年後、1981年の12月に大法廷は判決を出しました。非行差し止めの請求は却下しました。大阪高裁の判決はそこは間違っていたと言い切ったんです。そして一部の損害賠償だけ認めた。お金は払うが差し止めは認めない、このような言い方で大阪高裁の判決を重要な部分で規定をしました。大法廷は国の要求に屈した、ひざまずいたというふうに私は感じましたけれども、その裏の話がこのほど團藤さんの ノートで赤みに出たということになります。担当さんという方は晩年クリスチャンになられて敬虔な信徒として、過ごされましたけれども、非常に誠実な良心的な方だというふうに私はずっと思ってきました。ご自身の日記の中にこういう裁判や司法の在り方に対する深い疑問疑念を率直に書いておられたというのは極めて貴重な資料だったというふうに思います。今回のことについて、この状況を新聞に掲載した朝日新聞の記者が最高裁に事情を聞いたようです。どういうことだったのか、どう考えるか、こういう質問ですけれども、最高裁は介入があったのではないかという指摘に対して、やり取りの有無とか内容は確認できない、こういう言い方をしたそうです。裁判官の独立を侵害してはいないかという質問に対しても、確認できない事実を前提にした質問には答えられないという、まあ、実に、杓子定規の極致のような答えをしたようです。まあ、無弁なるかな、現在の最高裁はこういう言い方をするだろう、裁判員制度を推進するというそういう姿勢の最高裁、あるいはまた先週も話をしたような最高裁のドロドロとした実態を反映すると、結局はこのような言い方しか言いようがないのだろうというふうにも思います。後に続く法律家たち、またその卵の司法修習生たちが團藤先生を呼んでお話を聞こうということで、随分いろんな催しをしたことがあります。私もそういうことに関わったことがありますけれども、最高裁判所の司法研修所は團藤重光さんを講師に呼んで、司法研修所の校内で講演をすることを拒絶したことがあります。最高裁の裁判官を務めた人も部外者であるという言い方をするのが最高裁の現実です。私はこの国の司法が病んでいる、病気であるということを今回の弾道ノートでも改めて感じました。この国が病んでる、この国の司法が病んでる、この国の裁判が病んでいるということを改めて思わされたのが今度のことでした。皆さんはどのようにお感じになるでしょう。今週はここまでにしましょう。